ニッポン放送ポッドキャストステーション。
FM93AM1242 日本放送青木愛スポーツ 2U。 こんばんは、青木愛です。 K-2 プレゼンツ青木愛スポーツ 2U。 この番組はこれからもっと注目してほしいスポーツに打ち込むアスリート関係者をお招きしていくスポーツトーク番組です。その競技の魅力やこれからの発展に向けてお話をしながら、スポーツの持つ無限の魅力を You ラジオの前のあなたにお届けしていきます。今回は今年のパリオリンピックでも注目競技、女子サッカーからゲストをお迎えします。元日本代表フォワードの永里亜紗乃さんです。私サッカーめちゃくちゃ好きで、本当にスタジアム多い時あったら年に10回以上とか行ってる時があったんですけど、女子サッカーは1回だけしか見に行ったことがなくて、ルールとかその男子サッカーとの違いというのをいまいち分かってない部分があるので、今回永里さんにいろいろ教えていただきたいなと思います。この後永里さんがいらっしゃって女子サッカー事情などを教えていただきます。日本放送青木愛スポーツ 2U K-2 プレゼンツ青木愛スポーツ 2U。 それでは本日のゲストをご紹介しましょう。この方です。
こんばんは、永里亜紗乃です。
改めまして、女子サッカー元日本代表フォワードの永里亜紗乃さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本番始まる前に永里亜紗乃っていう時に噛みそうっていう話をご本人もされてましたけど、私も噛まへんか今ドキドキしながら喋ってたら、その前の女子サッカー元日本代表が噛みそうでした。
噛みそうなワードが多かったですね。
よろしくお願いします。お願いします。それではプロフィールをご紹介します。1989年神奈川県の生まれ、神奈川県立厚木北高校日本女子体育大学のご出身、日テレメニーナ、日テレベレーザを経て2013年ドイツ一部リーグの強豪トゥルビネポツダムへ移籍、海外でも活躍されます。日本代表として通算11試合に出場し1得点を記録。2015年のワールドカップカナダ大会では姉の優希さんと日本初の姉妹同時出場を果たしました。翌2016年に引退、現在は子育てをされながら女子サッカーの試合の解説などをされています。今回女子サッカー事情など永里さんに伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
カタカナ多いですね。はい、お願いします、
はい。
女子サッカー、私結構サッカー見るのが好きで、はい、すいません、男子サッカーの方なんですけど、はい、弟がサッカーずっとやってたんで、ちっちゃい時からサッカー見る機会が多かったんですけど、女子もだ、女子サッカーをあんまりしなくて、
はい、
1回だけ、私京都出身なんですけど、京都の バニーズの試合を1回お仕事で見に行ったことがあるぐらいなんですけど、はい、あれって女子も男子もグラウンドの広さとかって一緒ですか、はい、あれは
全部一緒ですね。
あ、もうプレー時間も、
時間もコートの大きさもボールもゴールも全部一緒です、
うん。それって結構女子からすると男子と一緒って厳しい、
ね、結構大変ですね。
もうちょっと他のスポーツとかだとね、バレーとかだとネットが低いとかあるけど、全く一緒なんですね。
全部一緒です。
じゃあもう走る距離も
一緒なんです。
大変
なので、うんうんうん、こう、まあ、女子サッカーその、まあ、男子と比べるとちょっとこうフィジカルで劣るところはあるんですけど、うんうん、こうスピードがゆっくりな分、うんうん、こうサッカーの駆け引きがちょっと見やすいっていうのが面白い。はい、やっぱりサッカーってこういかに相手の逆を取ってゴールを目指すかっていうところにちょっと面白みのあるスポーツなので、うんうん、それがこう男子のトップリーグになればなるほどもう細かい勝負のところなんで、なかなかこうあまりサッカーに慣れてない人が見ると早すぎて見えないみたいな、
まあ、確かに展開早いから、うん、そうです、今の何やったみたいなのは見ててありますもんね。
それが女子サッカーは、うん、まだ男子よりちょっとゆっくりなところがあるので、うん、こう今のは相手の逆を取ってシュートしたなとか、うんうん、しっかりこう相手をかわしてるなっていうのが目で見て見やすいっていうのは、
戦術とかは 女子サッカーの方が
分
かりやすい。
そうですね、はい。
そして最近の傾向、新しくなったことなど伺いたいんですけど、なんかルールって結構変わりますか、サッカーも。
一応こう年々細かいところの変更はありますね。まあでも見ていて一番その大きいのは VAR かなと思うので。
あれはどうなんですか。なんか、
私は現役の時に VAR なかったんで、はい、こうあまりこうやってる側の気持ちはそこまで分かんないんですけど、まあ、姉に聞いた話だと VAR あるから大きくプレーを変えるっていうことはないそうで、そのやっぱり最後もう本当何センチ単位 VAR でいう、なんかこう何か出た出ないみたいなその単位を気にしてたらやっぱりこう出足が遅れちゃったりするから、基本的には普通にプレーするって言ってて、それでもう VAR で取られちゃったらもう取られちゃったっていう感じで選手はやってるみたいで、で私はこう見てて、最初はもう VR 反対だったんですよ。
おお、反対派ですか。
なんかその審判も人間がやって、選手も人間がやって、でサッカーってもうミスが当たり前のスポーツなんで、この審判のミスもこうもうそのエンターテインメントの一つみたいな、
そう捉える系ですか
っていうタイプだったんです私は。だからこう別に審判がじゃあ誤審をして違うジャッジをしたとしても、それを受け入れて、もう多分選手が一番受け入れてるので、もう次切り替えてプレーで、そういうのがあったか、その VR がないからやっぱ神の手ゴールも生まれたわけで。
なるほど、そうか。でも誤審一つでめっちゃ揉めますもんね。なんかそのやっぱそれによってプラスになった方のチームはいいけど、そのマイナス取られてしまった方はおいって言ってってなるから、そうか、どう捉えるか。
そうで、まあ VR それで始まってこう当たり前になってきたら、まあやっぱりそのどんどんどんどんサッカーの技術も向上してって、本当にそのもうミリ単位の勝負っていうところをしっかりその VAR で取ってくれるっていうのも、まあありだなって思うようになったんですね。その悪質なファールとか、やっぱ早すぎて見えなかったりっていうの絶対にあるので、まあそういうところをしっかりそのビデオで判定できるっていうのは、その選手を守るためにも必要なのかなっていうふうに思うようになりました。
それがあることによって技術が向上していくっていうのもある、
あると思います。
これ入った時って選手の皆さんとかはどうやったんですか。反対派の方が多かったんですか。
いやー、もう受け入れるしかないっていう感じですね。その反対
したところで、なんか入ってしまったかなっていうそうか、
はい、
機会が出てきますね、どんどん。
そうですね。
なんかやっぱりサッカーとか試合見てるとついついそのボールを追っちゃうわけです、私もそうやし、そのボールがないところとかも大事ですか。
いや、一番大事なんですね。
あ、ボールあるとこよりですか。
はい、サッカーで90分で1人がボール触る時間が約2分って言われてるんです。
そんな少ないんですか。
はい、2分なので残りの88分はボールのない動きをいかにするか。なので
何してめっちゃ素人質問で申し訳ないです。今2分で聞いて、あ、でもそうかと、のっぱってパス出したり。
そうです、そうです。
そっか、そう思ったらめっちゃ少ないですね。
少ないです。
残りの時間はどういうあれをしてるんですか。動きとか、
その
何考えながらとか。
ゴールを取るために、こう自分が動くことで相手が動いて、味方がそこにこう使いやすくなったりとか、もう割とこう陣地取りゲームでもあるので、どこにスペースを作るかっていう動きだし、相手をいかに外してボールを受けられるかとか、まあ、本当にいろいろそのボールを触る前の動きが非常に重要で、
ここにいたらあの人パス出しやすいやろうなとか、
もうそのじゃあボール来ないから止まってよってしてたら、ボール受けれないので
もうだってひたすら動いてますもんね皆さん。
そうです、そうです。なのでこうその動きもやっぱ味方もいる、敵もいるってこう何人も周りにいる人たちを考えながら動くっていう、本当にこう、まあ、本当にね、ボールないところがすごい頭を使って動かなきゃいけないですね。
味方の動き見つつ、相手がこうやって前にこう変化、避けながらとか。いや、ボールばっか見ちゃうんです
まあ見てる方はね、そこボールを追ってって、あの人フリーだとかなって、 シュート打ってたってなるじゃないですか、うんうん、そのシュートを打った人の今そこに関わってる選手がねもう何人もいるからシュート打てるっていう、そこまで見れると結構面白くなります。
あれですもんね、もう試合終わった後に走行距離みたいなの出た時に、はい、なんか目立ってた選手よりえこの人こんな走ってたみたいな人がめっちゃ上位に
そうです
いたりとか、はい、いつ走ってたんやろとか思うけどそうか、走行の88分とかで走ってるってことですね。ですいや大変、ちょっとボール以外見てみます。
お願いします。
どこ見てるんって言われそう、友達とかに。いやボール以外が面白いからって。
日本放送青木愛スポーツ 2U K-セカンドプレゼンツ青木愛スポーツ 2U パーソナリティの青木愛です。ゲストに女子サッカー元日本代表フォワードの長里浅野さんをお迎えしてお送りしています。ここからはこのコーナー、愛のあるボックストークってことで、この箱の中にお題が書かれた紙が入ってますので、はい、引いていただいてそのお題に沿ってお話しいただければと。すいません箱ボロボロで
ドキドキ。これかな、紙は
紙が分からへんぐらい箱ボロボロってもう。
あ、
じゃあお願いします。
はい、
じゃ
ん、用具について。
お、はい、
用具もねいろいろありますね。まあ一番こう変わってきたのはボールですね。
あ、ボール、
うん、
あれってボールって毎回デザインみたいの変わってるんですか？
変わります、毎年変わります。
毎年大会ごとにですか？
大会ごとにも、はい、違いますね。でよく結構古い映像で、うん、もう黒白の
もうザ・サッカーボール
あるじゃないですか、はい、もうあれはもうほぼ原型をとどめてません今。
あれはないんですか？
ないです。
あの何角形か、
何角形のやつの五角形六角形のやつの、
もう絵に描くサッカーボールはあれやけど、
はい、
確かに実際ないですよね。
ないです。でこう、まあ、縫い目がこう丸くなってたりとか、もう本当に縫い目をなるべくなくしたデザインだったりとか。
縫い目がない方がプレーしやすいですか？
難しいですね。その本当に軽さとかも変わるので、そのこのボールだったらじゃあ無回転のボールが無回転になりやすいとか、うんうん、このボールだったらこうカーブ蹴りやすいとか、
でもそれボールコロコロコロコロ変わられたら
大変です。
大変ですね。それに合わせてやり方も変えていかんとかってことですね。
そうです。その、まあ、少しの感覚もずれてきますね、
う
ん
うん、それ大会で使用するボールはもう練習の時からそれ使われてる？
そうです。
あ、もうそれはあるんですか、はい、今回はこのボールで今年は行きますみたいなのがあって、
はい、
チームでじゃあそのボールを使ってやろう。
そうです。
毎年じゃあいろいろやり方変えられてるんですか？
そうですね、トップ選手の人はもうそうなりますね。あ、今年このボールなんだみたいな、
じゃあ私今年いけそうみたいな今年無理そうとかもあるってことですか？
今年のボールちょっと重いなとか。
重さってどれぐらい変わると？
いやでももう何グラムかの差なんですけど、うん、蹴った感触がもう違いますね。本当に芯を食わないと重さを感じたりとか、うんうん、なんかその本当にこう強いボールを蹴るときに蹴りづらかったりとか、なんかこう
軽い方がやりやすいですか？
女子は軽い方がいいかなと思います。
あ、でもあれですね、男子と女子一緒って
一緒です、
ってました、ね、男子にとって軽くても女子にとっては重いかもしれないですもんね
で、まあ、重いボールでもこうボールドリブルしやすいっていうのはちょっと重い方がドリブルしやす
かった。軽いとパンパンいっちゃうとか。
そこがその感覚を合わせる。難し
い
です
ね。これはやりやすいけどこれやりにくいとか、
うん、そうなんです。
そうか、毎年変えるってめちゃくちゃ大変ですねあとは何かあるかな、バンドとか。
いや、そうですね、
されてます。
その私が現役の時は、うん、やっぱこう細いヘアバンドが流行ってたんで、
普通のヘアゴムの長いバンドみたいな感じ巻かれてるイメージです。
はい、なんですけど最近はもうテニスのヘアバンドみたいに少し太めのやつがこうなんか流行ってるみたいで、
あれですね、洗顔するときに使うぐらいの太さの
固定力抜群の太めのやつが
流行りなんですか。
流行ってるみたいです。
でもそっちの方がやりやすいとかあるんですか。汗吸うとか。
でも割と見た目で決めてる選手は多いと思います。
見た目、は
い、こっちの方が可愛いみたいな。
あ、うん、でもそれで気分上がって、
そうです、そうです、
プレーにつながれば。あとは靴。
あ、靴。
パイプとかは
革とかは大きく変化はしてないですけど、うん、一応この女子サッカーもその日本代表に入って全員その日本代表のメーカーを履くっていうのがあったんですけど、うんうん、今はそうはなくて自分のしっかり合った靴を履いてプレーできるっていう方になったので、うん、それで言うとよりあの自分のプレーはしやすくなったのかなと思いますね。
合う靴がいいですよね、うん、
はい。
絶対みんな一緒無理やと思う。
だからもう結構靴ずれの選手とかも結構いて、
いやいやもう一番足大事やのに、
いやもう怪我だね靴ずれはっていうぐらい痛い
って。靴ずれって地味に痛いですよね、なんか大きい怪我より。
そうです。だから本当にそういうところも改善されてって、今日本代表で頑張ってる選手はね、こう気持ちよくプレーしてると思います。
そのメーカーさんのせいで勝負道具が足がって、いや靴ずれはひどい。なるほど、そういうとこも皆さん見てください。
はい、
はい、じゃあもう一枚、
あ、もう一枚見
てもらっていいですか。
紙を探した
。紙がない。
お、はい、手本参考にすべきサッカー選手。
おお、おられます、憧れの選手とか。
結構難しい質問ですね。
やっぱ女子サッカーの選手は女子サッカー選手に憧れるんですか。
いや結構男子選手憧れっていう人の方が多いかな。
あ、そうなんですね。
ちょっと多くなっちゃってるかな。ちょっと悲しいことなんですけど。やっぱりこう憧れて、まあ、そこに近づければいいですけど、やっぱ、うん、これ限界があるじゃないですか、その男女の違いで、うん、なので、まあ、女子選手だったらね女子選手に憧れて参考にしてほしいんですけどね。でもこのタイプもねいろいろあるんで、誰を参考にしたらっていうとなんか難しい
ですね。自分はこういうのが得意やからそれを極めてるこの選手みたいな。
うん、そうなんですよ。その自分に合ってる自分のプレースタイルと同じ選手を参考にできるといいんで。
ちなみに長里選手は、長里さんはおられましたか。
私はあの、うん、現役の時こう身近な、本当に身近にいるチームメイトの、
うんうん、
一人一人の上手いところを取るようにしてました。
あ、もう書く
技術を。そうです。なので、そう、この選手一人っていうよりはこういろんな選手の、
このプレイヤーとこの人みたいなのを決める、はい、しかもめっちゃ身近に、うん、すごい選手が多いから。
なので身近の本当に金賀選手の上がるタイミングとか、
うん、タイミングもですか。
そうです、そうです。
いいですね、身近にいるって。そういう、
そういうのがなんかチームの良さかなと思いましたね。あのやっぱり11人以外にもいるので、やっぱり20何人っていう選手がいて、個々人良さがね違うっていうのがそのサッカーの魅力でもあるかなと思います。
いいですね、個性が皆さんあって。ありがとうございます。はい、愛のあるボックストーク、今回はここまでです。長里さんとはここでお別れですが、まだまだ聞きたいことだらけなので、次回もゲストに来ていただきます。さあ、ここでお知らせがあるということで、
はい、
お願いします。
はい、3月20日、野島ステラ神奈川相模原対 AC 長野パルセイロの、ダゾーンで放送をするんですけども、うん、そこで私あの解説をやらさせていただくので、はい、ぜひあの女子サッカーを見ていただけると嬉しいなと思います、う
ん、皆さんぜひ見てみてください、はい、今週のゲストは女子サッカー元日本代表フォワードの長里浅野さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本放送、青木愛スポーツトゥユー。まもなくお別れです。
いや、ルールがちょこちょこ変わるっていうのはどの競技も共通している部分だけど、このボールが毎年変わるっていうので、しかもボールによってプレーの仕方も変わるって、めちゃくちゃ選手の 皆さん大変なんやなっていうのを今日感じましたね。そんな風に見てなかったから、あ、ボールの色変わったわぐらいやったけど、わあ、ちょっとこれは見方毎年変わりますね。そういうところにも注目して見ていきたいと思います。次回もゲストは永里浅野さんです。競技との出会い、オリンピックへの思いなどを伺っていきたいと思います。そして番組ではあなたからの質問、メッセージもお待ちしています。番組メールアドレスは aispo@1242.com aispo@1242.com です。またパソコン、スマートフォンアプリ、ラジコのタイムフリー機能を使ってこの番組をもう一度聞くことができます。ぜひチェックしてください。さらにタイムフリーが終わった後は番組ホームページからポッドキャストで聞けます。ぜひホームページにアクセスして聞いてくださいね。さあ、そして青木からお知らせです。今週23日土曜日朝8時から朝だ生です旅サラダ、はい、出演します。フィリピンの旅、今週が最後になってます。フィリピンの魅力をたくさんお届けしますので、ぜひ皆さんご覧ください。さあ、そして前回お伝えしましたが、青木愛スポーツ 2U は来週が最終回です。ぜひ最後まで皆さん聞いてください。それではお相手は私、青木愛でした。また来週。